奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、サイエンティフィックライフスタイルプロデューサーのタツです。
忘れてませんでしたね。
はい、科学とは考えること、考える人生を歩くことです。
はい、
人生にはですね、常になぜがあり、常にひらめきがあります。今回はレンさんの来ていただいた人生史、特別回ですよ。
そうね、
これパート2なんですけど、もう人生を考える日々です、僕は。
あ、そう。
はい、で、一つ人生で学んだことがあります。聞いてくださいよ、
はい。
自己肯定感というのは奪うものでも与えるものでもありません。
何か思い出しましたよ、そのフレーズ。
気がつけばそこにあるものです。
ミスチルさん
すいません、パクりました。100日連続でですね、自己肯定感についての、言葉をですね、英語と日本語で発信しました。
あ、そうよね、タツさんちゃんと自分で翻訳つけたんだよね。
そうです、ちゃんと訳して噛み締めながら、なんでこの言葉が生まれたのかというのを、まあ、アメリカ16年目にして、もう一度アメリカの土壌で学んだものを言葉を噛み締めながら感じるものが今あるなと思ってやったんですよ。で、いろいろ気づいてきて、その中で、まあ、自己肯定感っていうものはちゃんと心にいつも持っておかなきゃいけないものだな。常にまるでその呼吸をするように自己肯定感というものを自分に持つ作業というか、しなきゃいけないってことに気づき始めてます。
あ、そう。これは私の言葉で言うと豊かさってことになるのかしら。
そう、自己愛であり、自己愛があるからこその他人への愛であり、良い行いをしていこう、良い心持ちを持っていこう、常に持っとけば何かがあった時にそういう行動が自然と出るってことですね。
いいんじゃない。
はい、ということで、今日のレンさんのパート2なんですけど、すごい、素晴らしい締めくくりになりましたので、今回で奏でる細胞セカンドシーズンを最後にしたいと思います。最終回になりますね。
終わっちゃうの。
そうですね、セカンドシーズンです、なので次回からはサードシーズンになりますね。
はい、
で、レンさんとレンさんのパート1とパート2の間にですね、肋骨パキオさんとのコラボ、パキラジさんが挟まったというスペシャルサンドが完成しましたね、ゆりかさん。
面白かったね。
あの、なれそめ音色なんですけども、3月1日から3月31日までの回なので、まだまだ盛り上がっています。ね。ゆりかさんの和歌が本当に素晴らしかったです。
そうかしら？ありがとう。
はい、和歌と徳永さんとボストンバックでしたね。
と、私ね、多分ね、和歌がベースなのよ。
はい、
音楽の前に和歌なのね、私、ご存知で。
と言いますと、
と言いますと、多分、音楽を聴く前に和歌を聴いて育ったんではないだろうかと。
日本の歴史みたいですね。音楽の前に和歌があったってことですね。
そうそう、考えてみると得意まれなる暮らしだったってことに後で気づいたんだけど、ほら、父が国文学者だから、私はあの、
ね、
和歌にあふれて育ったんです。
つけ焼き場の和歌ではございませんからね。
そうそう、生まれたての和歌ね。そうそうなのよ、
生まれたてから、その和歌に包まれて育ちましたからね、ゆりかさん、ね、
あ、そうそうそうそう、
ご家族の関係、
ね、そうそうそうそう、そういうことね。
お父様もね、あの、皇居にまでお呼ばれしてますからね。
行っちゃっていいの。
あ、まあまあまあ、はい、
そうなのよ。
ちゃんと本物の日本とは和歌に包まれた国、日本ですからね。
あ、そうそう、そのこともね、ちょっとね、はい、あの、お話ししなきゃいけない時が来るんじゃないかしら、
はい、
ゲストに呼んで、
はい、
うん、
ゆりかさんも和歌に関しては、あの、本当に評判がよろしいので、今後ともですね、ぜひゆりかさんの和歌の実力をですね、このポッドキャスト
で。私は和歌は読み上げないんですけれども、はい、こう、この日この時この瞬間、和歌が出てくるんですね、
はい、
そう、それを、あの、ご披露いたしたく、
はい、
よろしいでしょうか。
あ、ぜひお願いいたします。もう本当に、
ね、わかりました。
和歌を学びたい気持ちが僕の中に溢れてきてますので、
うんうん、
ぜひ。
そうなの、
はい、和歌の良さを、
宮城ね、達さんね、
はい、
そう、
お願いしたいと思います。そしてですね、今日先におしゃべりしておきたいことが一つあります。なんとこのインディアナに皆既日食がやってきます。
そうよ、大変なのよ。そう、若どころじゃないのよ今ちょっと
4月8日、
うん、
ですね。
そう、
なんと我が家のこの真上に来ますね。
そうなの、そうなの。
こんなことありますか、
うん、いや人生でこんなことが起きるとは。
2024年、
うん、
僕たちのこの家から、
うん、
皆既日食ですよ。
ドンピシャなのよね、
うん、
そうなの。だから町は大騒ぎよ。まずは学校は休みになることは決定したし、
はい、
大学なんかももう今から講義はなしにしろって連絡が来てるし、うん、そしてあとはスーパーマーケットで買いだめしようって、
買い物しとけ、
いろんな、なんか
すごいね、すごい指示来たね。
すごい指示よね、
うん、
あのたくさん人が集まってくるだろうっていうことの想定と、
皆既日食って学校休みになるって初めて知ったね僕は。
休まないとそこは、
うん、すごいね、
そこはいいんだけど、うん、あれはたくさんの人が来るから学校の駐車場が売りに出されてんのよ
今。そうだよね、
そう、儲けようっていう作戦なわけ。
ホテルは全部埋まってるし、
そうそうそう、
駐車場もあの要はそこから見えるからってことで20ドルぐらいしてたよ。
そうよ、
みんな20ドルのお金払って皆既日食をここに見に来て車止めていくわけでしょ。
そうそうそうそう、だから、ね、多分ね交通渋滞も起こるだろうとか、
そうだよね、
で食べ物、うん、ね、飲み物なくなるだろう。
本当だよ、ね、
そしてトイレットペーパーの買い占めっていう ねなんでみんな最後はトイレットペーパーなんだろうね。
ついついタチさんあの得意なシュークリーム焼いて売っちゃおうかなとか思っちゃうもんね。
あ、そうよ、ボーイスカウトたちはなんかいろんなこと始めるらしいよ。
レモネードバンみたいにさ、立ってるやつの真似してさ、
そうそう、
立つシュークリームとかさ、立つカレーパンとか揚げて置いとこうか、う
ん、いいんじゃないあのご近所は肉焼くって言ってるし。
いやでもそんなことより俺初めてなの皆既日食見るの。だからもうドキドキです。お願いします、雲さん来ないでくださいみたいな。太陽さんね、
そうよ、
ちゃんと太陽を見せてくださいですよ。
そうよ、心配だよね天気がね。
ね、
実はちょっと雨の季節に入っていくのよね春って。
そうなんですよね、
私たちのところは、
はい、梅雨みたいな感じでね。ちょっとインディアナはですね春のが雨シーズンなんですよね、4月がね。
そうそうそう、だからね心配ね、うん、
この皆既日食の結果をですね奏でる細胞でどうしてもお話したいというアメリカ人の方がいらっしゃいまして。
待って待って、どなたどなた、あの近所に住む、
はい、
彼、
はい、
もしかして。
専門はですね、
うん、
宇宙話のりょうさんと一緒です。
そうなのよ、
はい、しかも博士です。
そうなの。
その方がこの皆既日食について、
うん、
自分の誕生日と重なってるっていうすごい奇跡的な彼が、
うん、
我が家に来て、
うん、
ポッドキャストで、
うん、
皆既日食がインディアナの皆既日食がどのようにドラマチックに起きたかをですね報告してくれるゲストとして来てくださることが決定してますので。
おめでとうございます。
はい、シーズン3は盛りだくさんですね、
うん、
なのでそういったのもまずレンさんのね話を聞いてから送りたいと思います。
そうよ、なんかあそこの家に相当なる天文学者が集まってくるらしいよ、うん、4月8日に向けて。
そうそう、だからその話も全部聞けるから
楽しみ、う
ん、はい。そしてレンさんの今回の回聞きどころはどこですか、ゆりかさん。
聞きどころ、
はい、
泣くなレンさんってとこかしら。やっぱり芝コミュニケーションでしょうね
シーバーコミュニケーション ね、
そうね。
ということで楽しんでいただきましょう。
どうぞお聞きください。奏でる細胞、
選択肢がバーッと増えたってことですよね。
そう、うん、なんかね私でもこう人生死なんて言われちゃって語っちゃ恥ずかしいんだけど、そういうなんかね止め金っていうのかな、そういうものが外れた瞬間って結構人生で何回かあって、うんうん、
はい、
それが外れた瞬間爆発しちゃうタイプなのね。嬉しくなっちゃうのよすごく、
はい、
で
いいじゃないですか。
その止め金が実は自分由来だったりもするんだけど、はい、自分が勝手に気づいた、例えばさっきも言ったけど、
うんうん、
国立大学出てるんだし、ちゃんと研究者としての教育を国から得たんだから真面目に研究者しなきゃって、うん、なんだかちょっと数年思い出たのよ、
うんうんうん、
でもそれがグリーンカードってやつでパーンって外れちゃって、
あ、
これ何でもできると思ったら、こんな楽しくここで暮らせることはないなって思った時から、
うんうんうん、
まあまた数年経ってアメリカがすごく好きになったんです。
そうそう結構大きかったのはね、家を買ったんですよ。
それどのタイミングで買ったんですか。
3年目に買いました。
3年目に、あ、 じゃあもう延長しますというか、はい、残りますって決めた後結構すぐに。
そうそう、すぐ、もうほんとすぐ、その日の夜ぐらいな感じ。
すごいな。
家探し。
はあ、そうなんですよ。っていうのは。
住むと決めたら、ちゃんといいとこに住まなきゃ
いけない。いろいろ話し合って、ゆりかさんが、その、長くいるなら子供たちに、この、なんか、僕たちはどこに住んでるかわからないテンポラリーな、なんか、いつも引っ越して、次ポジションを探して、またっていうのを繰り返していくような生き方になっちゃうから、
うんうん、
家を一回買って、ここがちゃんと住むべき場所だよっていうのを作ろうっていうのをゆりかさんが言って、
あ、
で、僕にはその発想あんまなかったんだけど、すごい大事なことだなって気がして、で、まあ家をいろいろ計算したら買えるってことが分かって、はい、で買うことにして、
うんうん、
そのポジションがあれば、結構、ちゃんとね、した家が買えるってことで買って、そしたら近所の方々がすごい良くて、君は私たちの仲間だよ。インディアナ人だよ。
フージャーって言うんですけど、すごい。
前は立派なフージャーだよ、つって、うん、私フージャーなのみたいなのがあって、なんか温かくみんなが受け入れてくれた、ところに
素敵ですね。
引っ越せたのは大きかったです。
うん、いや、それすごいいい話っすね、本当に。で、
ありがとうございます。
いや、めちゃめちゃいい話だなと思いますし、で、実際それで家決めて、タスさんもちゃんと、そこで、もともとタスさんがいた職場が、その辺だったっていうことですかね。
いや、もうね、もう大学があるとこってそんなに治安が良くないので、
はいはい、
結構離れたとこで、第1時間ぐらい運転しなきゃいけないですけど、
ああ、そうなんですね。
その時間が僕のポッドキャストのサイクルにぴったりハマってるんです
よ。なるほど、典型的な。
はい。はいはい。そうですね。だから、うん、そう、ちょっと離れてるんですけど、やっぱすごく治安が良くて、教育も良くて、うんうん、子供にとってもう天国みたいな場所っていうか、子供を育てるならもうここしかないよね、みたいな、そう、アメリカの全土でも、住みたい街ランキングでこのサイズだと1位、2位になる街なんです。
へえ、すごいですね。なんかそう、すごいいい場所をちゃんと選んで決めたっていうことですよね。
いや、もちろん、もちろん、
運が良かったとしか思えないような場所なんですよ、本当に。
うん、
いや、やっぱその子育てとかめちゃめちゃ不安というか分かんないじゃないですか、実際。まあなんか日本でも大変なのに、多分。海外だともっと大変なんじゃないかみたいな、結構不安は絶対あったと思うんですけど。
いや、だからこの近所の人たち、はい、もうなんか悩みないのかっていう感じで声かけてくるんですよ。あっちこっちから。
へぇ
ー。お前、芝刈りのやり方わかるか、俺の芝刈り聞かしてやるから一緒に芝刈ろうぜとか。
すげえアメリカっぽい。
わかるな。
アメリカのドラマでよく、なんか見たことあるやつだ、それ。
それ、本当にそれ。
ちょっとリスみたいなのがさ、巣作っちゃったんだけどさ、ああ、俺に任せろみたいなどんどん動かして。
そして、はい、業務用のようなものを持ってやってきてくれるのね。
すごい。
近所の親父たちが。
やっぱそういう人いるんだ。いますよね。なんか、用務員さんみたいな人、
そうそうそう、
近所の。
これ、家にあるんだみたいな。
それが、それ一人ならいいけど、三、四人いると、はい、お前、あいつの機械の方が俺の機械より良かったのかとか言ってきて、
そうそうそうそう、
いや、そういうわけじゃなくて、たまたま声をかけてくれたんだよ、向こうは、みたいな。
なんか、
いや、嫉妬し合うみたいな。
そのエピソードが、その地域の平和さを表してますよね。
まさにそうよね。
う
そうよね。
そう、万遍なく借りなきゃいけない、借りるとき。
そうそうそう。
すごいなあ、そんなエリアあるんだ。
はい、はい。いい人たちなんですよ。
そうね。で、ここに住んで10年超えたけれども、うんうん、その、こう、アメリカ人ってすごく引っ越したり、ライフスタイルが変わると、こう、まあ、パートナーすら変えて飛び立っていくのが意外と典型的なアメリカ人だっていうふうには言われてるんだけど、
は
あ
は
あ、実は私たちのネイバーフットは10年間メンツが変わらず、はい、共に、こう、置いていってるの。
いや、やっぱそこがみんないいっていうことでもあるんじゃないですか。やっぱ居心地がいいとか、
ね、
離れたくないとかもあるんかもしれないですよね。
そうね。そしてみんなで、まあ、監視し合うって変だけど、うん、こう、見つめ合って、いいネイバーを作り上げて、
うんうん、
で、変なことが起きないように気をつけてるっていう、こう。
なんかもう、そういう文化になってるんだ。その地域文化みたいな。
なってるね。うん、なってるなってる。監視社会っていう言葉がちょっと言葉違うけれど、
はい、
まあ、ちゃんと見てるよね。こう、例えば草がちょっと伸びてる家があったりすると、
うね、
もうトントンってどうしたのって草刈りできないの病気なのとか。
すごい。
はじめそれをされると、あら、申し訳ない、ごめんなさい、ごめんなさいって気持ちになるんだけど、 今はそういうこと言ってもらえると、ありがとう、ちょっとね体調悪くてねとか言うと、はい、あ、じゃあ飼ってあげるよっていう、そういうの言われたり言ったり
しばかりコミュニケーション生まれてる
わけ
ですね。そうね、さっきもしばかりの話だ
ったね。そう、まあ、芝で始まり芝で終わるっていうね、
芝が伸びるっていうのがコミュニケーションにとって大事っていうこと。
大事です。じゃあ今レンさん、今あるあるとしては、今ちょうど3月入って、はいで、はい、あの肥料をまかなきゃいけないのよ。はあはあはあ、で肥料をまくベストタイミングは雨が降るちょい前なのね。
ああ溶けるからですか、やっぱ。
うん、そう、肥料が溶けるから、はいはい、そうするとこう、お、隣の親父が巻き出したぞってなると、数時間後に雨が降るって予想が出てるわけ。そうするとまたその隣の親父が肥料を巻き出して、でうちらいつもそのタイミング遅れちゃうから達、はい、さん、隣の親父が肥料巻いてるよ、そろそろだよって連絡すると、分かった、すぐ帰るみたいな。
そんなコミュニケーションなんて聞いたことなかったな。面白い。やそれで一体感生まれてるみたいな感じですよね。
いやすごいですよ、ね、一体感ですよ。
へえ、面白い。そんな地域あるんだ。なんか全然日本とか、まあやっぱご近所で、ご近所付き合いみたいなのも減ってきてると思うんですよね。その、まあ都会であればあるほどというか、
う
ん、まあ田舎になったらなんか人減ってきてるとかはそもそもありますし、だそういうのでちょっと失われつつある文化がなんかそこにあるような気がしますね。
いやー、やっぱほら、銃社会っていうのもあるから、その、はい、例えば新しく引っ越してきた人の情報とかはすごく早くて、あそこの家にあの人入ったよみたいな、ちょっとストリートの向こうのね、そしたら俺、あいつと喋ってきたけど、あいつ大丈夫だとか。
へぇ、あ、そういうコミュニケーションあるんだ。
そう、こういうやつで、こうだからこうだから、みんな仲良くしてあげような、みたいな話で、こう、先導してくれる人がちゃんといて、切り込み隊長みたいな人がいて、
もう、
そうするとまた情報が、そう。
町内会みたいな感じになってるんですね。町内会っていうのか分かんないですけど。
だそれもなんか芝刈りのタイミングとかで外に出てきた瞬間とかに、おいちょっと来いっていうふうに呼ばれて、ちょっとこう、そう、いきなり会議が始まるみたいな。
そんなに芝刈るんすか。単純な疑問なんですけど、どのぐらいの頻度で芝を刈ってるのかが気になっちゃって。月1とかでやってるんすか。
何言って、週2ですよ。一番伸びるとき週2で切んなきゃいけない。
週2で芝刈りしてるんですか。
週2で芝刈りしなきゃいけない時期があるんですよ。
そんなにして、はい、あ、それは確かにな、はい、もっと頻度低いかと思ってた。
4月から始まり、はい、3月肥料。
4月、5月、6月が一番伸びるんですけど、そこはもう本当に。
あ、そういうことか。
はい、
あ、ごめんなさい。なんか全然。
メンテの水巻き。
ああ、水巻きもして。
刈らないときは水巻き。
まあ、だから家の外にいるから、コミュニケーション生まれてみたいな話ですもんね。
ありますね。はい、はい。
そうね、そうね。すごく、うん。
あいつ出てきてないな、最近とか。やっぱり、そしたら、なんかあったのかなっていうふうになるから、そこで声がかかったりとか、それをその時にわざわざクッキー持ってきたりする人もいて。
へぇ、芝刈りクッキ
ー。そう言われたらそうです
ね。へぇ、面白いな。あ、でもなんかあるかもしれない。僕もちょっと、似たような経験をしたことあって、
はい、
ちっちゃい頃に、
あ、聞きたい、
あの僕はあの北海道で生まれ育ってるんで、冬になると雪かきが
私は、はい、レンさんは東京のシティボーイだとずっと思ってて、
あ、本当すか、
たくさんにどうせ東京の人だよって言ってたの。
どうせ
東京の人だよって思ってたのね。
僕は北海道生まれなんですよね。でなんで冬に雪かきしなきゃいけないんですよ。
おっと。
で、
はい。
で、まあ子供の時に、まあ親の手伝いとかで雪かきやるわけですけど、もうそれも芝刈りと一緒ですよ。もう外出て。
我々東北出身ですから。は
い、わかりますよね。
全く理解できます。はい。もう 100% 理解できております。
ってなった時に、
はい、
迎えの家の人が出てきて、あ、こんにちは、みたいな、そういうコミュニケーション生まれるなっていうのは、はい、確かに言われてみると、芝刈りと一緒で、あ、自分にもあったなっていう気はちょっとしてて、
はい。
で、そういうのが、地域のなんか雰囲気作りに意外といいのかもしれないですよね。
ま、
いや、言われてちょっとハッとしましたね。そういうのやるのなくなっちゃったなって思いました。
ここの僕たちのストリートを奏でる細胞ストリートと読むのであれば、奏でる細胞ストリート雪かきフォーメーションがあります。
雪かきフォーメーション。
はい。
どうぞ。
っていうのもある日気がついたら、はい、家が雪かきされてたんですよ。 家の目の前のドライブウェイっていうんですけど、この車のところとかが。そしたら、まあ、ある人がね、雪かきを始めるわけですよ。その時に、あそこの家はおじいちゃんだし、あそこの家は子育てが大変だし、みたいな感じで、その、隣の隣の隣ぐらいまで、その雪かきのちょっとかっこいいマシーンを見つけ、買ってですね、それでね、プロの雪かきのやつで、こう、隣をこう、雪かきしてくれる人が出たら、その斜め向かいの人も同じものを買って、二人でこう競うように雪かきが始まった。でも彼らの中に。
もうね、すぐ買っちゃうの、大きいマシンを。
でもすごい、すごい、その片方の方がおじいちゃんなので、
はい、
その隣の家が、いや、おじいちゃんにやらせるわけにいかないって言って、その機械を借りて、その隣の人が、持ち主じゃない人がやり始めて、
優しい。
いや、だったら僕にもやらせろと僕は行き、僕も一緒にやるみたいな感じになって、そのストリートの雪が、降ったら、おっしゃ、明日はちょっとまず俺から行くから、その間燃料とかお前準備して、お前やれよ、みたいな感じになって、じゃあ俺たちこれで、また今回のストリートは俺たちが守るぜ、みたいなのが。
確かにチームだな。はい、チームっすね、完全に。
始まりますね。はい。
はあ、すごいな。
ありますね。でも雪かきは大事なね、コミュニケーションですよね。
そうね、ほんとね、北国あるあるだね、それ。
あるあるだと思いますし。
うん。
うん。なんかそういうのも、なんて言うんだろうな。結局、普段はずっと一緒にいるわけじゃないけど、ちょっとお隣さんと喋るみたいなのも。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。それも僕、何でも僕、ポッドキャストにつなげますけど。
と思った、と思った、今、と思ったよ。うん、同じ。
そう、うんうんうん、同じだなって思いましたね。結局全部同じだし、そういうのをやる人は、やっぱ人も集まってくるし、って思いますけどね。
そう、ご機嫌なコミュニティだよね。こう、愚痴を言うとか、悪口言うとかじゃなくて、こう、ご機嫌な時に、ご機嫌な心で向き合うっていうのかな。
うん、
そして、ね、楽しいよね。
いや、いいですよね。そう、しかも、いや、さっきの実際2年間だけって言ってたのに長くなりましたとか、そういういろいろ経て今そういう安息地というか、なんか、ね、すごいいい時期暮らせてるっていう、いいですよね、それが。
そうね、でもその中で本当にこう人がご機嫌でいることだとか、人がものを考えていくことだとか、
はい、
どういうことをこう人が糧にして生きていくかっていうことをすごく見ることができたなと思ってて、それをがもしラボにずっといて、私がね、こう自分の思っている道を歩んでいたらば、そういうの出会わなかったのかななんて思うと、ね、アメリカ来たのもいいことかしら。
そうだよね。結局ね、研究者として生きていけんのかなみたいな不安って常につきまとってて、結構それを実は近所のその方々にちょっと相談したことがあって。
ああ、そうなんですか。
ああ、そうするとなんか、君が気にしてるのは、ワークプレッシャーなのか、ライフプレッシャーなのかっていう質問されて、
ほうほうほう。
考えたことがなくて、そう、職場の場所がプレッシャーなのか、その人生としてプレッシャーなのかみたいなことを言われて、
はい。
そういう考え方するんだみたいな感じになりながら、
はあ。
でも大事なのは家族なんじゃないのかみたいな感じで諭されて、僕はまっすぐに家族だなって思ったりしたら、
はい、
じゃあ仕事はそのくらいの思いで感じなさいと、少し距離を置いてみるとか、とか、すごいいいアドバイスもらったりしたんですよね。い
や、これめちゃめちゃ刺さるな
そう、私もその毎日ラボに行かない生活が始まってから、はい、いや、もちろんその間は近所の人たちが、ああでもないこうでもないって言ってくる時間にとって変わったんだけどもそしたらしばらくした後に、タツは一体何してるんだって聞かれたのね。
ほうほうほう。
いや、だから言われた通り、仕事行って働いてるよって言ったら、はい、俺が見る限りあいつは毎日仕事に行ってるじゃないかって始まったのよ
帰ってこないみたいなね、
はいはい、
うん、毎日行くのは当たり前なんじゃないかって思ったわけ、
はい、
でそしたら毎日朝から夜まで何してるんだっていうわけ。いや、だから仕事してるよって、押し問答、全問答みたいな感じで。
はい、すごい質問だな、はい。
そう。で、何してんだっていうわけよ。え、だから糖尿病の研究をしてるんだって始まって。
はい、
だから何なんだって始まったのよ。そして、ゆりかはその間一人ではないけど、まあ、ゆりかはいるし、はい、子供だっているじゃないかって。
うんうんうん、
いや、でも仕事だからって言ったら、
うん、
なんだその仕事はって始まるわけよ。
いやまあその人たちにとってのその仕事とまあそう家族との時間の考え方とちょっと違ったっていうことですよね。
そういうことね、うん、でもなんか当たり前に思ってたことっていうのが、
はい、
全くもって違うってことはね、尋問により分かったわけ近所の人からの
確かにちょっとハッとするというか当たり前だと思ってたのが違ったかもって考えるきっかけにはなりそうっすよね。
なりますね。
いやそっか。いやこれ全然深掘りしなくてもいいんですけど、
はい、
実はこの今収録してる日の次の日にサイエントークで人生史が上がるんですけど、
はい、
その内容がエマさんが海外に行っちゃうんですよ。イギリスに2年間行くことになりまして、
それはお仕事で、
お仕事で、まあ、長期出張みたいな、はい、くしくもさっきのタッサの2年と一緒なんですけど、同じく、
なんかちょっとドキドキしちゃうね、いやレイさん、はい、どうしようね。
これ2年もう初めて今、うん、お二人まだ配信してないんで当然知らないし、ポ、うん、ッドキャスト関連の人で言ったのは初めてなんですけど、2年間イギリス行くことになって僕たちどうしようねっていう回が明日上がるんですよね。
どうしよう。
それをが僕ずっと頭にあって、今お二人の話を聞いてって、はい、僕もちょっとそれちゃんと考えなきゃなってめっちゃ思って、多分今お二人は別に僕に全然アドバイスしようって思って喋ってないと思うんですけど、僕にとっては
知らなかったもん、
はいはい、いや僕にとってすごい今刺さってて、それがいや僕も今悩んでて、はい、それで
私何喋ったっけ、大丈夫かな、
あいやいやいや
大丈夫かな、大丈夫かな、
まあまあなんかまあそれは本当に2年から延長することもまあないような、出張って感じなんでちょっと事情は違うんですけど、はい、でもそうなった時に、まあ僕は日本で2年間やるのか、それともまあちょっとイギリス行ったりとかしてみるのか、どうしよっかなっていうのをすごい今悩んでて、
はい、
っていうので今聞いてたんで、なんかすごい参考になったというか、うん、いい話。
行きたくなりました。
いい話聞けたなと思ってて。そう。いや、うん。まあまあいろんなパターンを考えてはいるんですけど、そうなんですよね。まあ結婚して本当にまだ今半年も経ってないぐらいなんですけど、まあまあ、あ、違う。
そうですよね。
まあ、結婚式してからはそのぐらいで、みたいなのになって、まあ僕もまだ整理できてない状態でいるんですけど。
え、それは突然のお話だったの？
実は去年の10月のちょっと前だから、結婚式の本当に直前ぐらいに、仕事でそういう、行けるっていうタイミングが、
あれ、お二人同じ会社でしたよね。
そうですね。同じ会社です。
それ公表してます？
あ、してます。あ、それはしてます。はい。
あ、よかったよかった。
で、
それで、二人が結婚するのを会社の方々は知ってるのに、エマさんだけをイギリスにっていう方向なんですか？
あ、いや、まあ、もともと全然違う仕事してるんで、僕たち。
あ、
関係ないし、なんなら別に断ろうと思ったら断れるような感じなんですけど、エマさんは海外でそういう経験をしたいっていう人なんですよね。はいはい、で、もともとずっと海外でそういう機会があったら行ってみたいっていうのは僕も言われてて、
はい。
まあでも寂しいじゃないですか。
そうですね。
そう、僕は寂しいんで、はい、あ、そっかってなって、結婚式の前に話した時は、ちょっと結婚式終わってから話そうってなって、で、終わった後に話し合って、まあ、はい、行きたいって言ってるのを僕が止めるのもなんか、そうできないというか、まあ本人
の。それはゆりかさんの立場だ。そういうことに関して。
いや、そうなんですよ。多分。
僕が行きたいって言ってる時の。
止められないよね。そういう思いっていうのはね。
まあ正直めっちゃ寂しいなと思って、いや、どうしようみたいな話し合いは結構して、で、まあ最終的に行くことにはなったんですけど、
うん、
で、まあゆりかさんはその後実際自分で仕事を見つけられて行って、みたいな。感じの道を行ってたんで、うん、そういうのは、として参考になったなと思って、僕にとっては。僕は全然まだ決めてないんで、行くのは5月ぐらいなんですけど、もうあと2ヶ月、2、3ヶ月かな、ぐらいなんですけど、
うん、
いや、これはいい話聞けたなっていう、僕の率直な感想を今、述べてるだけで。
よかったです。
だから、なんか、そういう、うん、いろいろ相談乗ってください。また。と思いました。
本当ね。
はい。
が、しかしだ、レンさん。
はい。
時は2023年。
うん、はい。
ね。全然違うのよ。この渡米とか、その外国行くっていうものの考え方だとかっていうのが、
はい、
1年1年全然状況が違うわけ。
うんうん、
だから、例えば、私たちで言ったら、こう、第1弾は、立つ父なわけよ。アメリカにやってきたっていう。
そうね。
うん、
父が10年いたからね、アメリカに。10年いた。
その時は1970年代のアメリカにいて。
ああ、なるほど、はい。
そこに、しかもアメリカの西海岸のあたりにいて、
うんうん、
で、そうすると、その、まず住んでる場所も違う、そして時代も違う、時代が違うってことは、ツールが違う、
うん、
そして、まあ、電話だ、それこそインターネットだっていうものも違う、あとは物も違う、人の考え方も違うってなってくると、
うん、
彼がアメリカにいたことのアドバイスっていうのは、
うんうん、
私たちが2008年に来た時には、正直言うと、ほぼ一つも使えなかったのね、
うんうんうん。
で、ただ使えることとしたらば、ブレイブであれ、こう、勇気を持って行けっていう、うん、そういう精神的なことに関しては、
うんうん、
大変、参考になったんだけども、こう、まるで違うっていうの、月と土星に行くぐらい違うっていうのかな。
ダメだった。例えとしてどうな
のか。今のダメだったかな。今のダメだったかな。
まず月に行くのがあんまイメージできてないですけど。
うん、できないよね。まあ、そうだよね。
いや、まあ全然違うっていうのは、確かに、
そう。
もう10年とかだったら全然変わってると思いますし、う
ん。全然変わってて、うん、で、毎年毎年どんどん変わるわけ。
うんうん、
だから、より快適になっていって、うん、で、例えばエマさんが5月に行くのと、
うんうん、
もしそれを追いかけて10月、たった5、ね、数ヶ月の違いでレンさんが行くときも違うのよ。
なるほど。
より便利に、より楽になっていくから、希望しかない。
あ、そう、そんなに、いや、いい方向には行ってるっていうことなんですね。
そう、もうどこまでもいい方向に行く、どこまでも世界は近くなってるっていうのが私の感覚で。だから、正直言うと私が某田舎の県から、某東北の田舎の県から、
はい、
まあ、はっきり言っちゃう、奥羽山脈を越えたっていうね、あの大変さを超えるものは未だかつて訪れていないっていうのが私の考えなんです。奥羽山脈を越えることの方が太平洋を越えることよりも大変だった。
そんなことあるんですね。
ありますね。これ時間軸。
ティーネイジャーユリカの、あの時代のティーネイジャーユリカにとっての、
はい、
奥羽山脈は20代後半の太平洋よりも険しかった。
格言みたいな感じ。
ちょっとね、いや、ちょっとね、はい。うん。そう、だから、なんていうのかな。何も恐れることはないっていうのが、希望しかない、
ね。情報量が違すぎるんだよね。だから
今は、まあまあ確かに調べる手段も増えてますしね。
そうそうそう、うん。壁に感じてたものをすり抜ける方法っていうか、うまく乗り越えれる方法が、いくらでも手に入るから。いやー、レイさんの心の中に多分、前は留学されてるじゃないですか、アメリカに。
はい、そうですね。
だから、その時にヨーロッパの方々たちとも交流して、ヨーロッパの方々の考え方って全然違うんですよね。
で、
特に科学、僕はパスチュール研究所の方々のところに訪問させてもらった時に、
はい、
うわ、ヨーロッパって、その、科学の層っていうか、科学と文学と美術とかのこう、密接な関係みたいなものの圧が違うなって思ったんですよ。
はいはい、ほんほんほん。それどう感じるんですか、それ。
ですね。やっぱりアメリカのサイエンスと日本の科学のなんか違いっていうものっていうか、ものを捉える、それこそ分子とかを見たときにそこから生まれる発想とかの発想力の発想の仕方とか自然とのつなげ方とかの違いみたいなものあるんですよ、うん。まあ音楽とかと考えてもいいんですけど、
はい、
日本から生まれる芸術とか日本から生まれる作品の作風みたいなものが日本から生まれる科学にも日本のなんか作風みたいなのが入ってるんですけど、やっぱりアメリカの作品とか受け入れられてる芸術とかのその土壌から生まれるサイエンスっていうのがやっぱりあって、
はい、はい。
うん、宇宙が大好きとか、アメリカの分かりやすい宇宙が大好きとか、ドラ、
ありますよね、でも、その地域
映画だったら、こう、ハッピーエンドとか、うん、正義が必ず勝つみたいなのが大好きで、みたいな、うん、ドーンってあって、それ、そういう、やっぱりサイエンスでお金かけてドーンみたいなのがあったとしたら、
はい、
ヨーロッパっていうのは、やっぱり、その流れてる音楽があって、文化があって、様々な国が、いくつもの、こう、なんていうのかな、せめぎ合いみたいなのとか、融合が繰り返されたっていう、
うんうんうん、
その、和みたいなものもあって、そういう多文 かを理解するみたいなものが生んできたこう科学のその議論みたいなのがあって、独特なんですよ、またそのヨーロッパの科学っていうのは。でそれもすごく僕は好きでリスペクトがあって、でもなんか自分もそれを取り入れたい、本当できるかできるなら 1,2 年そこでどっぷり研究したかったなって。僕はそれ本当に何回かいろんなとこ行ってますけど、
はい、
毎回滞在がやっぱ2週間とか3週間ぐらいなんで、
あ、はいはいはい、
でそこでやっぱりそこに長くいる人たちの話を聞いた時のこうその生活とかを見ながら研究のやり方を聞きながらやっていくと、こうなんか、あ、違うな、面白いなっていうのをまた感じれるんですよ。
そっか。いや僕全然それ、はい、まあもちろん経験ないですし、はい、その行ってなんか研究したとかないから、はい、まあ実際行ってみないと分かんないんだろうなっていうのはもう常々思ってはいるんですけど、
はい、
うん、だからすごいその海外の良さもあるし、まあもちろん今僕が日本でやってる、まあ今の研究でやってるやつのが気になるっていう気持ちもあるし、はい、まあなんかそのいろいろ考えてることはあって、はい、だからまあ一回海外に行ってるがゆえに、その海外に行くのが正しいのか悪いのか、残るのが正しいのか悪いのかっていう話じゃないし、いろいろ選択肢あるなっていうのはなんか理解してるつもりではいて、
はい、
っていう感じなんですよね今なんか割とフラットっちゃフラットみたいな感じなんで、うん、そういやだから今そう、まあ、その地域の良さとかいろいろ多分タスさんそういうその場所の良さもあるよっていう話を伝えたいのかなと思うんですけど。
あ、そうそうそう、
うん、
そうね。いや、レンさんが行った時にね、レンさんが感じるものをね、知りたいっていう興味もあるし、すごくね、本当にレンさんにとって、レンさんが幸せなね、選択をしてほしいなっていう気持ちですね。
ありがとうございます。なんか、まあ、そういう話を聞けたのがすごいもう、よかったです、今日。てか、結局、すいません、僕の話になっちゃいましたけど、僕の話はいいんですよ。そう、これをだから、あんま深掘りしないでいいんですけどって言いながら、ちょっと自分で深掘っちゃいましたけど、ごめんなさい、芝刈りの話してたのに。芝刈りの話から、
芝刈りの回だった。
人生史の話から芝刈り機の話になって、なんか最終的にいろいろ海外の話とかにもなりましたけど、
はい、うん。
なんかいやありがとうございます、なんかいい話聞けました。
いや本当にね、こんなに聞いていただいてもうずっと喋ってたんですけど、さすがにお時間がね迫ってきました、ね、
いやでもなんかすごい人生失敗話たくさん出た気がしてて、お二人がそのどういう感じでアメリカに行ってその、はい、芝刈りの地域に出会ったのか。
そうそうそうそう、そうだよね。
そしてなんか感動する場面すごいたくさんあって、
そうたくさん
聞いてて、はい、
でお二人のこともなんか深掘りできたのかなって。
芝刈りを通して。
芝刈りを通して。芝刈りと雪かきを通して。で、なんかもちろんお二人も多分悩みながら、そういうアメリカで頑張って、最初大変だったと思うんですけど、だったんだなっていうのもすごい僕よく分かって、面白かったですし。
い
や、まさかこんなにね、第100回に振り返りながら、
すごくいい話だったんじゃないですか。
そうですよ。23年ぐらいの、23、4年のものを詰めましたね。ま、77年まで戻ったっけ、そういえば。
そうね、
僕が生まれた頃までね。うん、だから、いや
だこれですよ、これ。だからこれが、なんか、こういう場で話して初めて出てくることとかもあったと思いますし、僕は聞いてて面白いなって思いました。だからそう、こういう話をする機会もあってもいいのかなっていう意味で、まあ僕も人生史っていう名前でやってますし。
はい。
まあ、人生史って言わなくていいと思いますけどね。別に。普通に喋りたいことを喋ればいいと思うんですけど、
はい、そうだよね、なんか、こう、科学者っていうもののイメージがすごい先行していて、
うんうん、
で電気なんか読んじゃうから、その科学者がいかに人生が全部科学によって進めて いったのかっていうようなものを読むじゃない、うんうん、例えばこの成功に導かれるための人生を、
うん、
こう紡いだものを電気として読むんだけれども、
うんうんうん、
実際生の科学者っていうのかな、レンさんとかタツさんとか見ていると、すべてが同時進行なんだよね。科学の発展と自分の中の科学の理解と自分の人生と自分の人生の理解とって全部が同時進行で起きてるから、ポッドキャストでその今のレンさんの考えてることっていうのを聞けるっていうのがすごく嬉しくて、さらにレンさんイギリスのファクター入っちゃったら どんなに変わっていくんだろうと思って、うん、
ちょっと属性多すぎるんですよね。サイエントークちょっとなんかより、はい、まあ、まずエマさん普通の OL っていうのそろそろ終わりなんじゃないっていう話もなんかちょっとしてるんですけど、普通ではないだろうみたいな。
ちょっとね、うんうん、そうだよね。
いやでも私は普通だからみたいな感じでいう話はしてるんですけど、
いやこれネタみたいになってますよ、まあまあまあ、僕らの合言葉で、あ、エマさんすごいとんでもないよねっていうのは、う
ん、
どこで言ってもただものじゃないだ、そ
う、うんうん、
が普通の OL って言ってるのが、うん、面白いねっていうのが、うん、あのキーワードになってますから、
うんうん、
僕らの合言葉みたいに他の科学系ポッドキャストのみんなと話す時も、うん、エマさんただものじゃないな今年もとかって言いながらみんなで
喋ってるんで発言もそうだし、うん、
はい、
いやだからそのタツさんが最初に本当に最初の相談のとこに戻りますけど、そのゆりかさんの良さを引き出せてないんじゃないかみたいな話ちらっとしてたじゃないですか。でも今日爆発してたと思うんですよ、お二人とも。
いや、しました。
そうで、それってその多分昔からなんかそれぞれ信頼し合ってというか、僕なんかより全然結婚生活も長くされてると思うんで、信頼関係の厚みが違うと思うんですよ、これ本当に。それだけ時を刻んでるわけだし、ずっと一緒にいるわけだし、子供もいるわけだしっていうので。
はい。
だから、
二人のね、二人の信頼関係もかなり熱いですよ。聞いてる限り。
あ、だから、そうなんですよ。僕はも
う
完全に信用してるんで、あの、はい、別に、エマさんの面白さを自分が引き出さなきゃっていうよりかは、別にもう安心して喋ってるから、そう、いいって思ってくれてるわけで。
そ
う
ね。
それ大事だ。
多分だから、そうなんですよ。だから、僕は、あの、こんなに面白い相方、この世に他にいないと思ってやってるんですよ。だから、
素敵。
お二人も多分、そう思ってるから、そう、多分、心のどこかで思ってるから、それを出せばいいだけの話であって。
は
い、
私はね、こう思ってたの。はい。タツさんに、こんな面白い相方いないよって思ってたの。タツさん、こんな人いるって思ってたのね。
ですよね。いや、思ってるのは思ってる。
でも、タツさんは思ってるかは分かんないんだけど。
俺多分、あの、ゆりかさんが喋ってるだけで嬉しくなっちゃうのね。だから。
あら、もう。
そう。だから、
レンさんもやっぱり、
面白くしようとか、そういう気持ちがあんまり湧かなくて、だから引き出せてないのかなと思ってたの。
うん。でもなんかそれがちょうどいい、その、距離感にもなるし、うん、お互いリスペクトすることにもなるし、っていう、
あ、今日も楽しく喋れてるっていう気持ちなんだよね。
っていうその関係性みたいなのが結構いいおしゃべりにもつながるんじゃないかなっていうのが僕の感想ですけど、すごい思ってて。
さすがのレンさん、それか、信頼っていうキーワードなんだね。っていうのは、奏でる細胞でこうゲストを呼ぶ、ゲストが来た時に、はい、心を開いて話そうっていうのが私たちのキーワードであるんだけれども、
うんうんうん、
そこの心を開くっていうのは、やっぱり私たちは信頼したいんです。信頼してください。そして信頼し合いましょうっていうメッセージだったんだなと、自分でね、心を開くって言葉を言いながら、うんうんうん、そういうことを私はお伝え申していたのかなと、
そして、
そしてそれは、レンさんも受け止めてくださって、そっか。で、今日ね、私、レンさんとこんなに、あの、お時間かけてお話しするの初めてだったんだけど、
そうですね。
ものすごく今、信頼感に溢れてるのね。もちろん信頼してた、そう、ね、方なんだけれども、こう、私を、こう、受け入れてくださるっていうことの安心感と信頼感っていうのは、あ、ポッドキャストで作れてるなぁと思って、すごく嬉しいんです。
うん、なんか、それを作るのって本当に難しいことだとは思うんですよね。その、まあ。
本来はとっても難しいのに。
そう、本来は本当に難しいことだと思うんですよ。
ね、なんだろう、ポッドキャストって何なんだろう。
そう。
いや、僕ね、レンさんに声かけてもらって、一緒に企画してから、まあ、毎月ポッドキャストの日もやってるけど、50回に出てもらって、今回100回出てもらって、
はい、
なんか、サイエントークっていうか、レンさんがいて、で、僕たちがこうやってるのって、まあ、それぞれの番組って他の人は思ってるかもしれないけど、僕はもうなんか、DNA の二重螺旋が時々交差してるような気持ちでやってるのね。そのくらい、ポッドキャストの、こう、関係性として、あ、レンさんにこう声かけてもらって、最初にさ、番組出させてもらったりいろいろやったのが、それだけ良くて、だからこの100回までこうやってその二重螺旋をこう繋げてこれたっていうことを勝手に思ってて、僕の中でね。だからこうやって来てもらって、今回この人生っていうのと重ねてもらって、なんかその DNA がね、また つながれたなと思って、すごい幸せな気分です。
よかったです。
ありがとうございます。よかったです。で、こっからさらにまた続いていくと思うんで、はい、その場所を作りたいみたいな、これから向かっていく場所として、その、場を作りたい的なお話されてたじゃないですか。まあ、そのゆりかさんの本から発展していろんな人が来るとか、うんうん、まあ、そういう場を作るときにその信頼みたいなものって、やっぱり重要なファクターだと思うんで。
いや、すごくそのキーワードの開くっていうね、はい、心を開くっていうのと信頼っていうのが今ダイレクトにつながって、うん、レンさんありがとう。
いや、って思ってますけどね。僕は、うん、もう勝手に。はい。
ああ、ちょっとメモります。
いや、わかんないです。こんな、偉そうなこと言ってますけど、まあ、楽しくやりましょうっていうのが言いたいことですけどね。結局。
そうね、そうね。
う
ん、
そうそうそう。
うん
うんうん、
安心感を持ってね。
安心感を持って、ね、だから、まあ、お二人の信頼関係をそのまま出せば、もういいポッドキャストになるのは間違いないんだろうと、いうことだと思いますけどね。その、あんまり、周りを気にしすぎなくてもいいと思いますし。
そうよね。周りってやっぱり、ね、気になっちゃうときに突然気になるのよね。
気になっちゃうときあるじゃないですか。
うん、
そう、
うん。
それはもう切り分けて自分たちがやりたいことをやるっていうのも、一つ。じゃないかなと思いますけどね。僕はそうするようにしてますけど。
よかった。ありがとうございます。もう僕ね、感動しちゃってというか、最高の回でした、本当に。こんなに。
本当、アドバイスとなんか過去と未来がつながるようなことをしていただきまして、ありがとうございます。
いやいや、本当になんか、
もう、
僕もアドバイスいっぱいもらえた気
もしたので。終わってもいいな、100回でな、100回で。
あ、続かないですか。ここまで話して。
こんなに感動したな、俺。なんか、ああ、やってきてよかったな、と思って、レンさんのこの話と。ああ、終わってもいいな。
続かないですか。まあでも、なんか、続けよう続けようって別に、思わなくても、そうそう奏でる細胞を作品として、なんか大きくして、大成功させたいみたいなのだったら、また違う話だったと思うんですよね。
そうそうそう。それじゃないんだよな。
うん。そうじゃないんだったら、その場としてっていうのだったら別に、無理して続けることでもないし、なんか別に新しいことでもいいし、まあ、いろんな形はあるかなと思いますけど、まあその場所の一つとして、たまにポッドキャストやるぐらいでも全然いいと思いますし、まあそれはもうやりたいことやったらいいんじゃないですかっていう気がしましたけどね。
楽しくてね、ただ続けてきたっていう側面が一番大きいんですけど、
はい、
それ以上のなんか感動とか出会いとかがいっぱいあって、ポッドキャストがすごい身近なちっちゃな趣味だと思ってたものが結構大きくいろんなことに関わって、いや、そういうのもね、教えてもらったのが、他のポッドキャストの皆さんだったり、
うんうん、
レイさんだったり、ゆりかさんだったりするんだけど、うんはあ、よかった。ありがとう。本当に100回記念ゲストにこんなに素敵な人に来ていただけるとは思いませんでした。
あ、いえいえ、なんか呼んでいただいてありがとうございます。こちらこそ本当に。
じゃあ、次は150回でまた。
次150回で。
でもまあ、毎月ね、実はレンさんとその科学系ポッドキャストの日のたびに。
うん。
なんか一緒にやってるっていう気持ちで、いつもいますので。
そうですね。科学系ポッドキャストでもう、はいもうだいぶ長いことになってきたし、いろんな番組の方も参加していただけるようなありがたいつながりになってますし、なんか毎月それぞれの番組が主役になってるといいなっていう気持ちで、
そうですね。
うん、参加してますし、これからもぜひよろしくお願いします。
じゃあ今日は本当にお時間ありがとうございました。
はい、
楽しい時間でした。
はい、ありがとうございました。
ずっとやってたいな。
いや、リスナーの皆さんも、ぜひ、科学系ポッドキャストと奏でる
最
後も。
最後に。
はい。
最後に、サイエントーク、すごいことも起きてるし。
すごいこと。
あ、ニュートンさんとの。
ああ、はい、はい。ありがとうございます。
起きてるし。
はい。
そう。あと、サイエンマニアの方にも面白い方々がいっぱい来てらっしゃるんで、ぜひ。
はい、じゃあ最後に、紹介ですけど、まあ、サイエントークっていう番組は、まあ、初めてこうやって人生史の方をフィーチャーしてもらって、僕は今日とても嬉しかったです。まあそういう人生の話もたまに、まあ1、2ヶ月に1回ぐらいやりつつ、まあ科学の話を楽しくやろうっていうので、まあ割と今日も研究者とか研究の裏にはやっぱ人間だよねっていうところが詰まってるって話ちょっとありましたけど、そういう話は僕はすごい伝えたいことで、世の中にあるいろんな技術とか、まあ論文とか、うん、そういうのも結局、うん まあみんな人間が書いてて、人間が作ってるものだよっていう。で、それがこういう人が作ってますよっていうのも、まとめて伝わったらいいなっていうので、ポッドキャストで、まあ研究者の紹介とか、もういろいろやってたりするんで、サイエントークの方は、まあ気になるタイトルがあったらぜひ聞いてみてください。で、そう、さっき触れてもらいましたけど、科学雑誌のニュートンっていうすごい、
私ニュートンで育ったの。
そう、うん、僕もめっちゃ嬉しくて、ニュートンの、あの赤い表紙のニュートンもみんな知ってると思うんですけど、
はい。いいな。
とありがたいことに、まあまだ収録してないんで僕らもドキドキしてるんですけど、まあみたいな配信をしたりとか、うん、
よろしく伝えといて。
あ、よろしくお伝えしていきます。
私のことよろしく
伝えて。お便りしたから、しっかりお便り入れたから。
本当になんかお便りめちゃめちゃいっぱいいただいてて、はい、はい、本当に嬉しいですね。はい。っていうのが、まあ、サイエントークの方と、あと、
めちゃくちゃ楽しみ。
あと、そう、サイエンマニアっていう方に、もともとタスさんゲストで出ていただいて、細胞とリズムのお話をたっぷりしていただいた回とかもありますので、それが多分50回出たぐらいの時に多分出ていただいて、そうそう、で、僕も奏でる細胞に初めて出たタイミングが多分それぐらいでしたよね。
そうです、そうです。
そうですよね。
タスさん、そろそろ出なくっちゃ、また、細胞奏でちゃってるからたくさんの細胞。
そう。
とんでもないのよ。
新しいリズムを刻み始めたんですよね。
なんか論文が出ましたとかあったらぜひ、はい、まあ、未だに2回出た人はまだ ほぼいたかな。あんまいないですけど。
はい、
はい、っていう。
あ、でもゆりかさん出してく、出させていただけるとありがたいです。
まあ、それこそなんか、あれじゃないですか。本出たらとか別にいいでもいいですし。
ね、
まあまあタイミングがあったらぜひ。
うん。ベストなタイミングで、
はい、そちらはゲストを呼んで僕が聞きたいことを聞くっていう、ただそれだけの番組なんですけど、サイエンマニアっていう方もやってますので、すいませんちょっと長くなっちゃいました。はい、いえいえ、っていうのをやってます。よろしくお願いします。
最高な番組です。本当にいつも聞いてます。皆さん、
ありがとうございます。はい、よろしければ聞いてみてください。
ちょっと俺ちょっと肌花粉症がすごくて、
あ、びっくりした。泣いてるのかと思いました。
泣いてますけど。
奏でる細胞、
聞いていただきました。いかがだったでしょうか。もう僕はね、本当にレンさんにたくさん語ってもらって、いや本当にね、なんかここまで来たなと思って、すごい素敵なゴールが切れたなと思って、本当に嬉しかったです。で、心に残ったのは、そのこんなに芝刈りっていう言葉を、ポッドキャストで連呼するとは思いませんでしたけど、芝刈りって大事だなと思って、よかったね。
だって今も収録中に、うん、私は遠くから、まあ、近所の2軒の芝刈りの音が聞こえてきてるよ、
うん、本当だよね。隣の家が、うん、一番近くの家が芝刈り始めちゃうと、もう収録やめなきゃいけないから、うん、しないでって感じだよね、
うん、はい、もう始まるね、芝刈りシーズンが。
そう、始まってますね。
うん、
今回、まあ、聞いていただいて分かった通り、その、エマさんがね、ロンドンに行くということが決まってたので、レンさんは、時々、うわ、これ刺さるな、とか、ね、あ、これ、とか、編集しながら気づいたんだけど、
うんうん、
レンさんが、こう、うなるような声を上げてるところがあって、
うん、
僕のたまたまアメリカ行きが2年だったのと、エマさんも今回、ロンドン2年っていうのは決まってるんだけど、
うんうん、
そこをね、考えてたみたいですね。
そっか、
うん、だから、ね、僕たちはそこ意識しないで喋ってたんだけども、レンさんは響いてくださったっていうか、響いたと、うん、まあ、おっしゃってたのは、うんうん、そういうのがこう心にあったんじゃないかなと思います、うんうん、エマさんがね、ロンドンに行くっていうことで、ゆりかさんから選んでいただきました。いいですか、ゆりかさん。
うん、そうそうそうそうそうそう、ね、
はい、
百人首番号23番、
はい、
大江千里さんならぬ、うん、大江千里さんからのメッセージです。
はい、ありがとうございます。
月見れば。
メッセージなんですか。若という名のメッセージ。
メッセージ、メッセージ、はいはい、そうそう、
はいね。ありがたいですね。
ありがたいよ。
時を超えて。
時を超えて、はい、ほんと。月見れば、知事に物こそ悲しけれ。我が身一つの秋にはあらねど。
ありがとうございます。前の句と後の句、それぞれ、説明していただけますか。
じゃあ、後の句から行きましょうか。これなんか、はいはい、転換が行われてるんですね。
あ、そうですね。
そう、じゃあ後の方ね、はい、我が身一つの秋にはあらねど、私にだけやってきた秋ではないんだけどね。
あ、みんなにやってきてるんだけどってことを、そういう意味ね。はいはいはい。
でもさ、って月を見たらさ、うん、 いろいろなことって思い起こされちゃうじゃんって。そういう。
知事にっていうのが？
いろいろとか様々っていうこと。じゃあもう一回言うよ。
先生って書く。
うん。月見れば知事にものこそ悲しけれ。我が身一つの秋にはあらねど。いいじゃない？
雅ですね。
いいじゃない？そう。まあ、秋の話なんだけどさ。
物寂しさね。季節を感じるからね、それはね。
そう、その物寂しさ感じるときってそれぞれじゃない、うんうん、だから。
春にもあるよね、確かに、ね。
春にもある。そして今、旅立ちの季節じゃない？だから、うん、春って物思いにふけちゃうのよ。うん、ね。特に、今で言ったらレンさんの方かな。うん、こう、ね、エマさんが出発なさる。レンさんは日本に残られる。まあね、はい、一緒に少しお出かけする時間もあるみたいなんだけれども、で残るものこそ、モノグルをしけれじゃない？
あれこれまた違う方の。
違う方になっちゃった、はいはい、ね、残るものこそね、はい、こう、いろんな思いが溢れてくるよね。
そうですよね。
もちろんエマさんもね、出発なさる方もいろんな気持ちが溢れてくるんだけど、
はい、
っていう話よ。だから、はい、たくさんいろんな感情がね、押し寄せている時期なんでしょうね、っていうふうに私は理解しました。
ありがとうございます。お便りありがとうございました。本当に素晴らしい。はい、こんなに素晴らしいお便りが。
そう。
はい。時を超えてやってきました。
うん、
これ、月って歌われるときに、大体その月というのは、
うん、
愛しいお方を示しているという、この、私の教養を当たってますか？
うん、まあさ、月って言ったらこの、はい、
遠く離
れたメランコリースイッチが押されるっていう風な感じよね。
ちょっと待ってください。何ですか、うん、
メランコリースイッチオンになるのが月を見るっていう行為よ。
メランコリースイッチについてちょっと教えていただけ
ます か。あ、そう、
はい、
やっぱりいろんな感情って押し寄せてくるじゃない、
はい、
その時に、うん、こう押し寄せてもいいよっていうスイッチが月だと思っていただければこう解釈が楽しくなるんじゃないかしらって。
押し寄せてもいいよっていう、
うん、そうそうそう、はいはい、やっぱりなんだろうな
あ、はい、僕とか、せき止めちゃう系がある、ちょっとあります？もしかして。悪かったですか？そこが。
そうじゃない？やっぱり、お月様見た方がよろしいんじゃなくて。
は
い、
その時に、僕は、こう、つい、私の心に押し寄せてこないでって。
奏でる細胞。
いいでしょ？
だから、皆既日食じゃ、ちょっとメランコリースイッチ押せないよねって。
皆既日食だと、波が？え、どういうこと？
やっぱり月っていうのはさ、そういう感情よりおあふれなさいって感じがあるじゃない？
感情あふれるね。
だけど、
うん、
こう皆既日食では、うん、なんかちょっと違うよね。だからちょっとね、アメリカ人と共に皆既日食見るの少し楽しみよ。
いや、みんな押されるかもしれないよ。すごいのあふれてくるかもしれないよ。
いや、どう見てもこれはお祭りよ。もう売られてる T シャツ、売られてるこのメガネ、
はい、
とんでもないお祭りがやってくるよ。
皆既日食で僕言うと、うん、意外とみんな黙っちゃうっていうのを聞いたんだよね。
あ、すごい楽しみ。
うわーと思って。
うんうんうん。
で、盛り上がって歓声を上げるのか、このアメリカ人の皆さんが、まあ、いろんな人種の人今ここにいますけど、うん、
カウントダウンとかしちゃう気がするんだよね。
意外と黙っちゃうのか、大声上がるのかとか楽しみだよね。
楽しみね。
本当に、この、まあ、我が家で見るんですけど、そうか。そうか。月から皆既日食に行ってくださったんですね、ゆりかさん。
そうそう。
ありがとうございます。
科学系ポッドキャストだからね。
でも僕ちゃんと、さらに、語ってもいいですか？
どうぞ。
聞いたんですよ。レンさんの人生史の離れ離れというタイトルの回を聞いたんですね。
うんう
ん
うん、
その時にエマさんの一言で僕、心にすごく刺さった言葉があるんですよ。
うん、
レンさんに刺さったかどうかわからないんですけど、
うん、
ここで改めて言ってもいいですか？
あ、お願いします。
エマさんが言ったんです。私がレンだったら一緒に行くって言うけどねって言ったんですよ。
朝、
うん、その気持ち、
うん、
なんかわかるなと思って。僕がアメリカ行くって言ったでしょ。
うんうん、
その時にもしゆりかさんの中に日本に残るかアメリカ行くかっていう選択肢でもし迷ってたとするでしょ、
うんうんうん、
だったら僕がゆりかさんだったら一緒に行くって言うけどなってもしこぼれたとしたら、
うんうんうん、
これはなんていうの、一緒に来てほしいなの 大人な言い方なんだよね。
ちょっと今一生懸命百人一首を探してますがなかなかない感情のトロだと思います、はい、素晴らしい。
いい、
うん、ちょっといいね。
レンさんと僕でその話しながら、
うん、
今回の人生を語っていく中でも、
うん、
そこは僕はあのレンさん側だなっていうのはポッドキャストをやってる時に、
うん、
ポッドキャストやりたい、ね、
うん、
で僕が楽しいから一緒にやってくれる、喜んでやってくれるゆりかさんと、うん、レンさんとエンマさんの関係って結構似てるねみたいな話をしたでしょ、
うんうんうん、
だけどこう海外に行く、海外に挑戦したいって言ってた気持ちとか、
うん、
今のうちにそのキャリアの面でも自分の内面の面でも海外を考える壁みたいなものを超えておきたいって、今だからこそ超えておきたいっていうのを、うんうん、エマさんが言ったって姉さんがおっしゃってたんですけど、その気持ちは僕は今度はエマさん側で理解できるのね、
うんうんうん、
そうで、そうするとレンさんもいろんな考えがあると思うけど、二人がねいろいろ相談して話してたそのポッドキャストのサイエントークのその回の中で、うん、僕に一番響いたのはエマさんが、うん、私がレンだったら一緒に行くんだけどねみたいなセリフを言ってたのがキュンときました。
そっか、
はい、
うーん、
っていうとこですね。うん、思い出してほしいんですけど、前回レンさんが来てくれた時にカルロスさんと僕たちで漫才をやりました、うん、どんな漫才だったか覚えてますか？
ファビュラス細胞の、
それはファビュラス細胞は全体の企画としてはファビュラス細胞なんだけど、最後にね漫才をやりましょうって言ったのね、
うん、
でそれはカルロスはやりたくなくて、カルロスはもうやめちゃおうみたいな話をしたわけ、
うん、
でもカルロスが漫才やりたいって言ったから僕ネタ書いてたんだよ。だから漫才やらないでおしまいでしたって言ったら、レンさんがそんな1分ぐらいで終わるならやりますよって言ってくれて、うんうんうん、で僕が書いた漫才を一緒にやったんだけど、
うん、
要はレンさんっていう細胞の中に僕とかカルロスが混ざってみんなで細胞共生をしているっていうネタだったんだけど、
うん
うん、ミトコンドリアとグルコースのエネルギーを使って ATP を使ってっていうので、シーズン1は、
うん、
僕たちは細胞共生説を学んだ。最後にレンさんが面白いオチを言ったら僕たちは現世に帰れるって言って終わったんですけど、その最後のオチが101回目のプロポーズをもじった101回目のグルコース、
うんうん、
僕は死にましえんをもじった、うん、僕はアポトーシスしましえんだったんですよ。
そうそう
そう、そう、
レンさんに言わせたのよね、サツさんがね。
レンさんにそれを完全に言わせたわけ、うん、レンさんがそれ言わないとこの番組終わんないよって言って、終わってシーズン1が終わるというか、
うん、
まあそれがその次の回で、カルロスが最後に Say Yes ね、
うん、
その主題歌だったチャゲ&アスカの Say Yes を思いっきり解説して、カルロスが奏でる細胞から去っていくという物語が完結したんですよ、うんうん、壮大なドラマが
苦戦張りまくりのね、
アメリカで指揮者として活躍するカルロスがね、うん、まさかのミトコンドリアになって終わるというね、
うんうん、
そのやつが回収されたんですけど、今回本当に100回記念ゲストでレンさん来てくれたんですけど、ちゃんと数えたらあれ101回目だったんです、
本当、
うん、で101回目にゆりかさんがぐるっと4のお話をしたんですよ。
グルコーストランスポーター4ね。
そうそうそう、だからあの時のオチが101回目のグルコースが、
うん、
今回も101回目のグルコースで、
まさか回収に成功したってやつ、
リンクしたと思って、シーズンセカンドもこれはもう終わらせろってことだなと思って、
めでたしめでたしってことね。
そうそう、こんなゴールないでしょうと思って、
うん、
僕は終わりにしたいなと思ってます。
いいね、節目節目にレンさんがいるのね。
そう、そう、しかもそしたらこの人生史、
うん、
レンさんの人生史第1回がプロポーズから始まってるんですよ、
うん、そこもなんかリンクしちゃうわけ、
はい、で覚えてます、名ゼリフ、あの時の Say Yes のカルロスが最後に残した名ゼリフ、
うん、
アメリカで結婚するときに結婚相手に向かって Say Yes って言ったら、 ぶん殴られるぞってそんな命令系だからねって言ってて、うんうん、ロマンチックでも何でもないとね、本当に Say Yes をもし英語で言ったら、ぶん殴られるという、はい、非常に、失礼であるというね、絶対に言ってはいけないとね、
うん、
を思い出した最後になりました。
よかったね
よかったということで、レンさんにね、僕最後の方にも言ったんですけど、レンさんとこうやってポッドキャストやってこれて、まあレンさんとね、りょうさんもそうなんですけど、科学系ポッドキャストの仲間と毎月そのイベントをやってこれたんですよ。だからここまで続けられてこれてるっていうのはあるんで、本当みんなに感謝してね、聞いてくれる人たちも感謝して、シーズン2奏でる細胞を最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。皆さんにね、感謝を申し上げたいと思います。本当に本当にありがとうございます。ということで、僕たちはシーズン3、
うん、
次回からね、
うん、
スタートさせていこうと思います。
どんな内容になるんですか？
まずね、あの、科学系ポッドキャストの日のイベントがまた来ます。
うん、
次はですね、佐々木亮さん、佐々木亮の宇宙話さんがホストで、
うん、
テーマは地球となってます。
いいね。
はい。アースデイがあるんだよね。
うんうんうん、
なので、まあ、地球の話題で話すんですけど、
うん、
まあ多分僕たちはその皆既日食が来るんですけど、皆既日食の前にはあの収録して出さなきゃいけないので、うん、皆既日食の話はちょっとできないので、なんか別のテーマを考えて地球について話していくんですけど、
うん
うん、そしてさらに新コーナーですね、話してた、
うん、
朝日新聞ポッドキャストの大輔さんが来てくださったことにより気づいた、
うん、
日本には伝わりにくい僕らの身近なニュースをですね、
うん、
伝える、
うん、
新コーナーをスタートさせてますね、
うん、あその名も
言ってみようかよ、
エコーとかつけちゃって、
そう You have to tell this to 大輔さん、はい、
いいと思います。
いいですね、
まあ、実はね続々集まってんだよね、
すごいのまた来てるからね、
うん、
ね、本当にアメリカ情報をね、
うん、
お伝え申し上げていきたいと思います。そしてですね、スペシャルゲストに関してはですね、おかわりタイムを考えてます。っていうのはやっぱシーズン1シーズン2でいろんな人に出ていただいたんですけど、
うんうん、
今回レンさんのようにやっぱり2回目来ていただけることにより、この1年間のニュースとかね、
うんうん、
あとはさらに親睦が深まるっていうのもあるので、
うん、
やっぱ過去に来ていただいたゲストさんの方々にまた来ていただいたり、
この定期的にね、
うん、
芝コミュニケーションさながらね
そうそう、
定期的なミーティング、定期的な芝刈りが大事だから、
あとは僕たちやっぱこう人生に触れるっていうのはやっぱ大事だなと思ったので、
うんうん、
私たちも本当に人生の近くにいる人たち、いた人たちですね、
うんうん、
過去に非常に近くにいた方とか、
うん、あいいね、
はい、
うん、
僕が頭の中に浮かんでるのは、僕が小学生の頃に一緒に漫画を描いてた方とか、
あの有名人
はい、
今や有名人、
はい、高校生の時に過ごしてた方とか、
今や有名人、
そう、あとは大学時代に、
うん、
一緒のバレーボールサークルにいた方とか、
今やノーベル賞候補
いやいやいや、そんなことはないけどね、はい、でもそういういろんな方々がいらっしゃるので、あとは私たちのネイバーとして、
うん、
この近くにいらっしゃる、
うん、
優しい素敵な方々がいらっしゃいますよね、
うんうん、
そういった方々にも来ていただければと思います。
いいんじゃない、
はい、ということで、いや楽しかったですね、シーズン2も、
うん、楽しかった、
はい、ということで皆さんに感謝します。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上、お相手は科学教室の先生タツと
ゆりかでした。
バイバイ、バイバイセコー。